ともにイエス様の十字架の血潮によって、罪許されて神のことをされておりますことを本当に感謝したいと思います。神の子であるということの特権はもちろん今もそれを味わうことができますけれども、本当の意味で私たちが神の子にされているということは御国に行ったときに分かるわけであります。人間は年を取っていくと言いますけれども、あれは間違った言い方でありまして、年を取るのではなくてですね、年を減らしていっているんですね。天国に行く日を減らしているわけです ね。また一年今年も天国に行く時間を減らせたということでですね、どんどん若返っていくわけでありますけれども、早いもので今年もあと2ヶ月ということになりましたが、本当にこの慌ただしくなっていきます年の暮れを、主の恵みを味わいながら、生かせていただきたいと思います。先ほどもちょっと報告がありましたけれども、来週ファミリーキャンプをする予定にしておりましたけれども、コーディネーターの方と相談する暇もなかったんですが、申し込みをされた方が10人ぐらいなもんですから、10人で泊まっても悪くはないんですが、ちょっとやっぱり寂しいので、また来年新たに考えようかなと思いまして、コーディネーターの皆さんにいろいろ考えていただいたりしたんですけれども、そのまま来年にそのままアイデアを使って、と思いますのでご了承ください。来週は通常通りこちらで、礼拝がございます。それでは聖書を開きたいと思いますけれども、今日はヨハネによる福音書の14章の27節を開きいただきたいと思います。先ほども皆さんで読んでいただきましたけれども、いやここ暑いね、私が汗をかく、暑いだの寒いだの言ってますけどね。14章の27節です。皆さんでご一緒にもう一度お見せしたいと思います。はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。大変有名な聖書の御言葉でありますけれども、ユダヤ人はですね、今でもそうですが、どんな場合でも挨拶する言葉が決まっております。日本語にはいや英語にはそのいろんな挨拶がありましてね、朝起きたらおはようございますとか、昼はこんにちはとか、寝る前はお休みとか言いますけれども、挨拶が同じなんです。いつも同じ一言だけ、シャローム。いつ会ってもシャローム、会ったらおシャローム、帰るときはシャロームですね。朝起きたらシャロームって言って、寝るときはシャローム、寝るときシャロームという方は僕も確認はしてませんけれども、シャロームというのがこの挨拶でありまして、今も昔も変わっていないようですけれども、このシャロームという意味は平安がありますようにという意味ですね。平安がありますように。聖書の中にもこのシャロムという名前のついた人はたくさんおります。ソロモンという王様ですね。ソロモンというのもこれは平安の子という意味でしょうかね。エルサレムは平安の町ですね。エルサレム、シャロム で、ユダヤ人はこの平安とか平和とか、まあ、このいわゆるシャロームという言葉は非常に好きで、ですから一日中使っているわけですね。まあ、私たちももうめんどくさい、あのおはようございますとかこんにちはとかやめて、もう教会であったらみんなシャロームとこういうふうに、めんどくさいからというわけじゃないですけどね、まあ、いい挨拶ですよね。平安がありますように。おはようございますなんてのはなんか意味がわからない挨拶ですからね。早く起きましたねという意味なのか、どういう意味でいいんでしょうかね。こんにちはなんて、漢字で書いたら今日はですからね、全然関係ない話ですけど、あのオーストラリアに行ったらですね、オーストラリアで、グッダイって言われるんですね。グッダイっていう、グッダイっていい死に方っていうふうに聞こえるんですが、あれはグッデイのことで、良い日をお送りくださいということなんですけども、グッダイグッダイなんて言いますが、教会ではシャロームいいですね、平安がありますように。ユダヤ人はいつもこの平安のことを考えているわけです。お互いに平安があるように、もうとにかく平安に満たされているということがどんなことよりも大切だというふうに思って考えているわけです。ですからシャロームシャロームこう言うんですね。で、まあ、もちろんこれはユダヤイスラエルのことばかりだけではありません。私たちも心がいつもシャロームであるか平安であるか穏やかであるか安らかであるかというのは非常に大切なことですね。皆さん今いかがですか。皆さんの心は穏やかですか、シャロームですか。シャロームですか、いいですね。シャロームじゃなさそうな人も15人ぐらいいらっしゃいますね。はっきり言い切れない人が何人かおられるようですね。そうは言っても気になることがあるとですね。実は来る途中にちょっと女房と喧嘩をしてきたのでイライラしてしょうがないとかですね、実は明日がなんか大切な日だからそのことでもって、なんか不安であるとかですね、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、私たちはいつもこの心が安らかであるということを求めていると思うんですね。どんな時にも安らかな心でいたい、穏やかな心でいたい。で、まあ、ここでは平安というふうに訳されておりますけれども、あんまり平安という言葉は普段使わないですね。やっぱなんかちょっとこの聖書臭い言葉のような気がして、まあ、安らぎとかですね、そういうように訳した方がいいかもしれません。イエス様はここでイエス様が私たちに特別な安らぎを与えますという約束をされたんですね。特別な平安シャロームを与えましょう。イエス様が与えてくださるこのシャローム安らぎは世が与えるのとは違いますと書いてあります。これはまあ逆に考えれば世もシャロームを与えるんですね。世も平安を与えるんです。私たちが普段感じているシャローム平安というのは、例えばですね、まあ、お金があるときですね、仕事がうまくいっているときとか、子供が健康で、ちゃんと学校に行っているとか、あるいは非常に頼りになる人と一緒にいるとか、そういうようなことで平安っていいますか、心の安らぎを覚えていると思うんです。逆に言えばですね、このお金がないときは当然不安でしょうし、仕事がうまくいかないときには、いや家族がどうも家族に問題があるとか子どもたちに問題があるとかっていうときには、その心がこう乱されていくといいますかね、この騒いで、なんとなく一日中落ち着かない、何かこう心の中苦いような感じがするということがあると思います。あるいは健康に問題があるとかですね、どこかで病院で検査してもらったらちょっと影があるとかですね、まあ、お医者さんがいらっしゃるのであんまり言いたくないですけど、 影があるっていうのはあれ一番いい表現じゃないですね。ちょっとあれ怖い表現ですね。影があるとかって言われてですね、影があるっていうともうそれだけでガンというふうにこう結びついてしまうので、もうちょっと柔らかい、なんかお花が咲いてますとかですね、そんなこと言うとあれなんですけど、ちょっと影がありますねなんてよく言いますけれどもね、ちょっと考えていただくといいかなと思うんですけど、でもなんか常に不安の要素っていうのがありますよね。不安にさせる要素っていうか、おととい雅人君が生まれましたけれども、さっきも2人目の孫を得たおばあちゃんが証しをしておりましたが、この不安がねずっとやはり付きまとっていたと思うんですね。無事に生まれるかどうか、もう生まれたらですね、まあ、何事もなかったかな顔しますけれども、まあ、当然こういうことはですね、私たちの生活に付きまとってくるわけです。ですから安らかな時もあればそうでない時もありますね。平安の時もあれば、不安な時もあります。しかしそういうようなこの平安というのは、これは世が与える平安とイエス様は言っておられるんですね。世が与える平安、この世も平安を与えるんだ。物が豊かであるとか、誰か頼りになる人がそばにいるとか、何もかもうまくいっているとか、そういうの時には世が私たちに平安を与えているわけです。私たちはその世の平安に、まあ、平安を味わっているわけですね。しかしその平安というのは不安定な平安です。いつ壊れるかわからない平安ですよね。また簡単に乱されてしまう。なんかいいことがあっていい気持ちになってして、あ、うまくいったなと思って心の安らぎを得てもですね、また他のことですぐに乱されてしまう平安、だから一日中なんかそんなことやってるような気がしますね。すがすがしい気持ちで心安らかに目が覚めたなと思うと、ちょっと気に入らないことがあって喧嘩したりしてですね、そうするとこの会社行く間や何かやってる間カリカリカリカリしてですね、ちくしょうこの野郎バカ野郎とか言いながらですね、そしてまた何かいいことがあるとまた心が安らかになったりですね、それ行ったり来たりしてですね、心が天気みたいなものです、天候のようにコロコロコロコロと変わっていく、これが世の与える平安であります。でイエス様はそういうものとは違う平安を与えるとここで約束しておられるんですね。世の与えるものとは違う私の平安と言われました。イエス様は私の平安だ、こんなこと言った人は世界に他におりませんよ。私の平安なんてですね、私が平安を作ってあなた方に与えましょう、私はあなた方に平安を残しますと書いてありますけれども、これは別の翻訳を見ますと、私の遺産は平安ですと書いてあるんです。私の遺産は平安です、あなた方に何も特別なものは残しませんが平安を遺産としてあげましょう、そういうおじいちゃんおばあちゃんはあまり見かけませんね。私は死ぬ時にはこう言って死にたいなと思いますけど、わしは何も残さんかったから平安を残して死のですね、安らかに死んでいく、いいですね。イエス様はこう言われたんです。私は私の残すものは平安、私しかもそれは私が作って私の平安、特別な平安だとこう言われているわけです。でイエス様の与えてくださる平安は世が与える平安とどう違うかというと、それは世が与える平安が不安定なもので壊れやすいもので乱されやすいものであるのに対して安定している、あるいは永遠に変わることのない変わらない平安、安らぎなんですね。イエス様の平安はどのように作られたでしょう。イエス様は自分で平安を作ると言われましたけれども、イザヤ書の53章の5節というところにこのように書いてあります。イザヤ書の53章の5節、 しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしと書いてあるんですね。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらした。本来私たちが味わわなければならなかった懲らしめ、自らの罪深さゆえに神によって与えられなければならなかったその懲らしめをイエス様が代わりに受けてくださった。悪いことをした時というのは非常にドキドキしたものでありまして、まあ、悪いことをしたことのない方はあんまりないと思いますけれども、なんかどっかドキドキしてる、こうスピード違反で走ってる時とかですね、分かりやすいこと言えば駐車違反で車を止めてちょっと立ち去った時ってのはドキドキして、関係ない話ですけど、この間大阪のなんか業者が捕まってましたですね。このタイヤに何か異物が当たるとセンサーが反応してポケベルが鳴るという機械を売ってましてね、あの大阪非常に違法駐車がひどいです。それであのおまわりさんがチョークでパーッとこう印をつけていくんですね。タイヤと地面にこう縦に印をつけて、それがずれていれば動いたということなんですけど、ずれてなかったら5分後に回ってきて駐車違反をパンと貼るわけです。それでその機械はですね、その何かタイヤに当たるとちょっと離れてもポケベルがピピピピッと鳴るんです。あ、これはつけだなということで行って、であの車をちょっとまた50センチぐらい動かすと、そうするともうずれてますからね、バカな人は1回転ちょうど回してそのままやっとくとまた捕まっちゃうんですけど、あのそういう道具を、でその道具を作った人がですね、あの、駐車違反を捕まらないっていう広告をしちゃったもんですから、それであの捕まっちゃったんですね。盗難防止と書いてればよかったんです。盗難バカですからね、本当に。私も買おうなんて思わないでくださいよ。いい機会があるんですよ先生、どこで売ってんですかなんて聞かないでくださいね。私買ったことないですけど、まあ、なんかや悪いことをしてるときはドキドキしてるんですね。人間の不安というのは究極的にはそこにあるわけです。神様にお会いしなければならないという不安ですね。神の前に立たなければならないという不安、自分自身をいかなる場合にもさらけ出すことのできない不安というのがあります。誰かに会わなければならない不安、大きいですね。でもイエス様がもうすでに私たちが受けるべき懲らしめを受けてくださって、そして神様と私たちの関係を回復してくださった。破壊されていた神と人間の関係を回復してくださった。今味わいましたけれども、このイエス様の父親とイエス様の裂かれた肉体によって私たちの罪は許されて、そして創造者である神のもとに立ち返ることができた。どんなに頼りになる人でも永遠に私たちを助けてはくれませんし、またどんなに物が豊かであっても私たちに安らぎを与えることはありませんが、創造者である神と結びついているということは、これに勝る平安はないのです。これに変わる平安もありません。神様に寄りかかっている、神様とつながっているというのは、どんな時にも神様が何とかしてくださるということなんですね。神様が与えてくださる、最後は神様は何とかしてくださるというところの平安であります。イエス様は自らがその平安を生産してくださった、創造してくださった。ご自分が自らの肉体で 神の裁きを受けて、彼ですから彼への懲らしめが平安、私たちに平安を与えているんですね。私たち平安だ平安だ言ってますけど、イエス様は十字架で苦しんでくださっているわけです。これはしかし世の与える平安とは違う。世の与える平安は一時的であります、なくなってしまうもの。しかしイエス様の与えてくださったこの創造主とのつながりという平安は決して変わることはない、誰にも揺るがすことができません。それは例えばどういうことかというとですね、この世の与える平安というのはちょうどお店で物を買っているようなものなんです。足りなくなると買いに行きます。 平安がなくなると何か他のもので平安を得ようとします。でも、まあ、極端なこと言えばお店がなくなってしまったらもうその平安を得ることはできません。でも神様につながって神様から得る平安というのは、それは直接農家と関係を持っているものですね。直接生産者につながっているものです。ですからいついかなる時でもそこから作物をいただくことが、ちょうど戦争中の、ね、ようなもんですね。お店には全て物はなくなった、でも作っているところに行けばある。神様とつながっているというのはそういうものであります。そしてまた別の言い方をすればこういうことですね。野球の試合なんか見てると、私たちは、まあ、サッカーでもそうですけれどね、これハラハラドキドキして見てますね。何かここでホームランを打たれるんじゃないかとか、ここで、やられるんじゃないか、三振するんじゃないか、マイナスのことを考えながら、まあ、ハラハラしてるからあれ、まあ、楽しいとも言えるんですけども、しかし人生はそうはいきませんね。いつまでもハラハラして移動してはいきません。でも世の与える平安をに頼っていると、それはいつもハラハラしています。ダメになるんじゃないか、失敗するんじゃないか、なくなるんじゃないか、そういう不安でいるわけです。でもですね、この勝った試合をプロ野球ニュースで見るときには、私たち全然ハラハラしません。3回の表に紀藤が打ち込まれて6点を取られましたと言ってもですね、結果が10対9で勝ったということが分かっていればですね、打て打て、いくらでも打ってちょうだい、ね、やられるのはいくらでもやられてちょうだい、最後は私が勝つんだから、最後はカープが勝つんだですね。そういうこの安心感でもって見てますから、全然ハラハラしないわけですね。神様につながっているというのはそういうことなんです。最後は神様は必ず私たちに最高のことをしてください。神様が与えてくださる結論というものは、それは私たちの想像をはるかに超えた素晴らしいことである。神様はしてくださることに間違いはない。神様がしてくださることはそれ以上に私たちにとって幸せのないことだということは分かってますから、その間にどのようなことがあっても、まあ、確かに心は乱れることがあるかもしれません。不安に思うことがあるかもしれません。しかしですね、やっぱりこのイエス様が与えてくださる神様とのつながるという平安に戻ってきたときには、そこで、心をもう一度休めて落ち着かせていることができる。これがイエス様が私たちに与えてくださるところの平安であります。信仰を持っても私たちは間違うとこの世の平安に頼ってしまうんです。それは今日私が申し上げたいことなんですね。信仰を持ってすぐに私たちは神様との関係が回復したということで本当に心の安らぎを得ます。しかし次第に目に見えている生活、仕事、お金、そういうものに安らぎを求めるように誘惑されていくんですね。神とのつながりの中にこそ真実の平安があるということを分かっていながら、なおかつそれでもやっぱりあるものは なきゃいけないし、うまくいってなきゃいけないし、そういうものに平安を求めようとすると心が騒いでいくんですね。だから もし私たちが今日はえらい心が騒いでるな、乱れてるな、なんで私はこんなカリカリしてるんだろう、なぜ私は不安におののいているんだろうという時には、この御言葉を思い出さなきゃいけない。ああ、自分は世の与える平安を求めていたんじゃないだろうか。知らず知らずのうちに世の与える平安の中に安らぎを見出そうとしていたんじゃないかということなんです。それは私も含めてそうなんですね。あ、私は求めていた平安は間違っていた。神様が与えてくださる平安、イエス様が私たちに与えてくださったイエス様の最大の遺産であるこの平安を求めないで、この世の与える平安に安らぎを求めようとしていたということに気がつかせられる。だから不安になったり心が乱れたり騒いだりということはその警告なんですね。その注意信号なんです。 そういう時に私たちは悔い改めて、自分、神様、今私は非常に心が乱れております、不安にでいっぱいです、どうしたらこれからどうしたらいいのか分かりません、どうかあなたにある平安を与えてください、私はこの世の平安を求めておりましたと言って、神様からの平安をいただくことができれば、そこでもう一度私たちの心はまた安らかな状態に戻すことができるわけですね。神様の平安を求めるものっていうのはこういうことなんですね。私たちはこれから自分がどういう生活をして、これから先どういうふうになっていくかということを全然知りません。誰も将来を知らないんですね。まあ言ってみれば地図を持っていないで旅をしているわけです。地図を持っていないのにそこをですね運転しようとしたらどうなるでしょうか。不安定ですよね。どっち行っていいかわからないんですから、右行ったり左行ったり右行ったり左行ったりして、だから当然ですね次に、どっかに衝突するんじゃないだろうか、またどっかに落ちるんじゃないだろうか、道を間違っているんじゃないだろうかって言ってですね、この右往左往するわけです。でも実は私たちの将来を全てご存知である、そしてこの世界の地図を持っておられる、この世の地図を持っておられる神様がいらっしゃるんですね。その神様にハンドルを預ければいいんです。神様、私は自分の力でハンドルを操作しようとしておりました。自分の力で将来を見開こうとしておりました。自分の力で、明日を作ろうとしておりました。でもそれは間違いでした。神様、あなたにハンドルを持っていただきたい。神様、あなたがどうぞ運転してください。私、人の車に乗るのが好きじゃないんですね。そういう方いらっしゃいません？人に運転されるのが嫌でしょうがないという人いらっしゃいませんか？まあ、上手な人ならいいんですけどね。はっきり言って下手な人いますんでね。もうああいうのは嫌でしょうがないですね。まあ一番怖いのはうちの嫁さんなんですけど、まあ、あの人は行けるところが3カ所しかないんですね。スーパーだけしかない。どこどこのスーパーとどこどこのスーパーとどこどこのスーパーしかない。まあ、今度来年から幼稚園にうちの上の子が行きますので、幼稚園のバリエーションが増えて4カ所になるわけですけれども、それでもですね怖いんですね。でハンドルにしがみついてるわけですよ。じっとですね、それ前しか見ないんですね、運転の下手な人っていうのは。まあ、脇ばっかり見てる人も怖いですけれどもね、そういう人もちょっと怖いですけれども、ある程度運転の上手な人っていうのはこの周りをこうまんべんなく見渡してね、で運転の下手か上手いかってすぐ分かりますよ、乗った瞬間に。下手な人はですねここのミラー直さないんです、見ないから、ね、乗った瞬間にここのミラー直さない人はもう目つぶっといた方がいいです。これは後ろ見ないな、この人、前だけ見てですから。上手い人は必ずここを見て、このちゃんと見えるかな、確認してサイドミラーを見てちゃんと横が見えてるかなということを見てから行きますね。でも私たちはこの自分の人生であるはありますけれども、ちゃんと運転はできません。地図がありません。運転が未熟なんです。だから不安なんですよ。だからいつも何か不安を持ってるんですね。どうしたらいいだろうか、これからどうなるだろうか、ね、こんなことが起こってしまったらどうなるだろうか、結末はまた明日ですね、続くですよね。ドラマじゃないですけども毎日続くですから、終わりが出ないドラマなんですよね。続くですからね、一つ終わったまた一難去ってまた一難なんて言いますけどもね、続いていくんでしょう、でもそれは私たちが自分でハンドル握ってるんですよね。神様に運転していただけばいいのに、自分で何とかしようという気持ちがあるんですよ。でもそれは信仰を持っていても やっぱりそういう気持ちになってしまうんですね。それは罪深いところなんですよ、うん、信じて洗礼を受けたらそんなことは一切なくなるということは絶対ないです。それ私が証明します。やっぱりなんか感化悩んだり不安に思ったりして、でもその時にですね、ああ自分はこのハンドルにしがみついたから間違ってたんだ、今自分が得ようとしているものは何なんだろうか、自分はなぜこんなふうに悩み苦しみ迷っているんだろうか、あ、イエス様が与えてくださる平安ではなくて自分で平安を求めようとしていたんじゃないかということに気づくことができるというのが、それがいいところですよ。そのために私たちはこの御言葉を覚えておくわけです。皆さんで覚えましょう。覚えてらっしゃらない方はぜひ覚えてください。じゃあご一緒にお読みしましょう。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。これ大切ですよ。私はあなた方に私の平安を与えます。人の平安じゃないんです。私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。心を騒がしているとき、恐れが心を支配するとき、思い出さなきゃならないこの御言葉を、ね、ああ自分は何に安らぎを得ようとしているのか、何に信頼をしようとしていたのか、ああ自分はしっかりと自分の手でこのハンドルをにしがみついていたから恐れているんだ、騒いでいるんだということなんです。世が与えるのとは違う、この変わることのない平安をぜひ得ていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、感謝いたします。私たちの生活はにはいろいろなことが起こります。朝から寝るまで不安や心配が絶えることはありません。しかしよ、私たちには世が与えるのとは違う、永遠に変わることのない、揺るがされることのない平安があることを感謝いたします。主よ、私たちがこの平安にいつも満たされていることができるように導いてください。私たちは罪深いもので愚かなものですから、ついつい自分の力で自分の道を切り開こう、自分の力で平安を得